明けましておめでとうございます。みんなのダイエットでございます。さあ、というわけで今年も始まりましたみんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や習慣、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。今年もお送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今年もこの3人でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、なんと1日から配信ということで、3日連チャン、はい、まあ、実質今年最初の配信が1月4日になりますので4日連チャンになりますね。三が日はちょっと短めですが、お年玉バージョンということで、中井さんの方からお年玉をご紹介してくださるということになっております。
その前に新年だったら、はい、あの挨拶をしなくていいんですか。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いします。
ということで2011年、
びっくりした。
そうだよね。はい、いや、永井さんが言ったからどうしようかなと思って悩んではいたんですが、失礼しました。はい、
お待ちしておりました。
ということで、永井さんからお年玉ということなので、三が日連チャンですが、
はい、
もうおせちはいただきましたか。
ま、どうなんでしょう、皆さんこのタイミングですし、
うん、
ね、なかなか
美味しかったですね。
おせちって皆さん召し上がるもんですか。
うん、ちょびっと。
あ、召し上がるんですね。
うん、あんまりでもね、大人舌なのでいろいろいろいろは食べないんですけど、あの、何でしたっけ、お正月に食べる卵巻きみたいなのとか、
うん、はい、
は毎年食べます。
卵、
おせち料理を食べ、あの、おせち料理の中で食べれるのが少ないんじゃないんですか、もしかして。
そうです
ね。わかる、俺も子供時代だった時そうだったもん。
卵とね、
卵と、僕は黒豆と、あとは、うん、煮物系の中の食べれるものをちょっとつまむぐらいとかで、本当におせち料理なくていいって感じだったもん。
うん、あ、私もお雑煮オンリー。
あ、お雑煮、そうですね、はいはい、
感じでございますか。
あります。
まあでもどうなんでしょうね、最近食べないお家とかも多くなってきてるのかもしれないですが、おせち料理ってどうなんですか、日持ちさせるために結構甘辛く煮てあったりとか。
そうです、そうです。もともとあのお正月はあれを食べて、うん、あの、要はお母さんが動かずに済むようにっていうことが、
いうことなんですよね。
ですよね。
うんうん。
長井先生はどこでおせち料理を食べるんですか。
僕基本的にでもほぼ食べてないと思うんですね、結構前から。っていうのはあの1月1日に何かちゃんとご飯を食べる場所にいないことが多いっていうのがそうなんですけど。
え、いろんなとこでお呼ばれする。
いや、
遊び回ってる。
遊び回ってる。
結構でもあの海に入ってみたりとか、元日一日から。
それが海っていう名前の一番目の奥さんのところで、次に二番目の初日の出っていうところの二番目の奥さんで、次にあの初詣っていう名前の三番目の奥さんのところで、ちょっとずつあのつまんでいくから、しっかり食べた気がしないとか、そんなお家じゃないでしょうね。
で、いけるといい感じなんですけれども、結構あの、海で揉まれてたり、湖で揉まれてたりっていうことが多いので。
え、海はわかるけど、
それは一番目の奥さんがマッサージをして揉んでとかいう話じゃないんでしょうね。しつこい。
むしろ揉まれてる感じですね。かなり荒く揉まれてる感じですね。波とかに揉まれたりとか。
そうか。永井さんあれでもね、釣りだけじゃなくて、サーフィンみたいなのもされるっていう話でしたもんね。
そうですね。まあ、みたいなのとか、一応サーフィンも、あの、なんちゃって、なんちゃってっていう感じではあるんですけど。
え、湖でもやったりするの？
いや、湖はやっぱり釣りです。
ああ、釣りか。
はい。だから必ず、そういった場所にいることでもう15、6年過ごしちゃってるので、
うん、
本当に何かを食べるっていう場所に、いることが少ないですね。
本当に？
下手したら元日一品マックとかあります。
ふんてん、あ、マックっていう4番目の外人の女性の奥さんとかじゃない。
だと長い長い引っ張りすぎ、
はい、ものすごくあのパサパサになったビッグマックみたいなものだったりとか。
長井さんとマックってなんか似合わないね。
いや、あんまりっていうか、あのお店自体の選択肢がないじゃないですか。
ああ、なるほどね。
で結構あのやっぱりきついんですね、自分で言っといてなんだっていう話あるんですけど、
うんうん、
あのものすごく寒いんですよ。
うんうんうん、
ものすごく寒いですし、あのやっぱ 海冬の海ものすごく厳しいので、
うん、
すごくなんかあの一発目からすごく引き締められる感っていうんですかね、戒められる感がありまして、
あ、はいはい、
もうなんかその後はさほど元気もなく、うん、とりあえず一番近くにありそうで一番手早く食べられるものを選択しちゃうっていう感じなんですね。
まあ、そうですよね。そうじゃなかったらなんか冬の海って言ったらなんかこう男の旅情とかなんかその演歌の世界じゃないですか、
はい、
そうじゃなくてポップロック系で行こうとするとマックしかないか。
もうあとはファミレスとかなんですけど、もうでもファミレスとかも結構砂がジャリジャリしてるんで入ると結構露骨に嫌な顔されることもある。
まあ海の家は空いてないですしね。
はい、なので選択肢がないっていうのがあって、っていうことで一番もしかしたら、うん、元日っていうかお正月が食べるものに関しては切ない。
へえ、でも永井さんなんか和服は似合いそうなんて、なんかあの今のこうもじゃりんこなお髪の毛のでなんか黒い和服バシッと決めてるっていうのはそれはそれでなんかおせち料理に合いそうな、
なんか成人式ですごいなんかヤシとか飛ばしてそうな人みたいな感じじゃない
な。
なんか急に成人になってあの市長さんの話とかをちゃんと聞かない、
お前ら帰れみたいなこと言われて、
はい、言われちゃうみたいな感じの、
ムバレクスやれろとか言ってなんか市長に絡んだりするんですか。
はい、急になんかあのいきなり大人の階段を登ったからお前たちと同じ目線で俺たちも意見を言うみたいな感じに勘違いしちゃう。
うん、
大人になった子供みたいな感じだとちょっと切ないなと思ってるんです
が、それは切ないですね。
うん、
だから食生活は多分元日一品が一番悲しい状態が多いと思います。
はあ、
そうなんだ。
結構そうですね。釣ってる時はもちろんそうですからね。釣ってる時もやっぱり気温の低いところで、あのひたすら下手すれば食事を取るタイミングを逃しながら、ひたすらいるっていう話になるので。
だったらもう釣りでブリとかタイ釣って、なんかあのわらしべ長者みたいに近くのお家に行ってこれを一匹あげるから黒豆ちょうだいとか、なんかそんな形でだんだんこう成り上がっていくっていうのはダメですか。
おせちが出来上がるんですか。
うん、でも、ね、逆に皆さん近くのうちだと魚とか余ってる勢いなんですよ。うん、
そっか
そっか。
でもあの優しい人とかだと、うん、あの本当にあのそのお雑煮とまでは言わないですけど、なんかこうあら汁的なものを近所の人が振る舞ってくれることとかはあります。
へ、
あとはあのあれですね、近くで釣りをしてるおじちゃんがあの、うん、そこの奥さんが煮しめてくれた大根とかを分けてくれるみたいなことはありますね。
うん、おー、なんかそれ終わってみんなでなんか白鶴丸とか言いながらやってる CM っぽいような感じしますよね。
はい、もうなんかそういう日本の風景の体験が多いですね。だから食べ物と本当に縁が一番遠くなっちゃうかもしれないです。
じゃあおせちって食べないんだ。
食べることは本当になくなります。でも気合とかでは全然ないんですけど、
うんうん、
食べる機会に恵まれないっていう感じです。
いや、なん、
それは機会っていう4番目の奥様に、うん、
またそれかい。
そうすると恵まれないっていう話になっちゃう。
そうね、はい。
いや、ほらおせちってね、なんか甘く煮てたりとかするからすごくカロリーが高いのかなとか思ってさ。
基本的には低くはないですよね。てか煮物とかに入れる砂糖の量とかって結構目を見張るじゃないですか。
多いですよね。特におせちのって甘っていうのが多いじゃないですか。
はい、あのごちそうですからね、言ったら。あの、
ああ、そっか。
っていうか本当に甘いもの自体がごちそうじゃないですか。
うんうんうん、
だからやっぱお正月料理ってごちそうなので、うん、味付けとしては基本かなりやっぱり冬場っていうのも相まって、うん、甘いものが多くはなるんですよね。
うんうん、
体を温めるようにとか。
半助さん、
うん、
役が終わったら、
うん、
変わったね。
うん、今年は変わるよ。
後役が終わるともう、入るカロリーが気になるようになったんだね。
うん、うん、今年はもう、げっそり。さて9月までに60キロ台にしないといけないんですよ。
しないといけない。
いやいや、あんた伸ばしたんや、1年ほとんど。
え、
締め切りを1年伸ばしたんや、あんた自分で。
いやいやいや、今年じゃないや、去年の誕生日の時に、うん、60キロ台にするっていうことにして、
ねうんでもげっそりじゃなくてほっそりの方がいいんじゃないですか、この番組で健康的に痩せるから。
あ、そうだね、げっそりはいけないんだよね、うん、
ちょっとなんかね、マイナス感が。
そうだね、うんうん、ほっそりとかスマートにスリムに、うん、で、カルチャーカルチャーで王子のように入ってこれるように、
壇上で叩かれる豚じゃないぞ俺はと、
うんうん、になるので、もう今年からはバッチリとカロリーも気にしてできるのかな。
疑問分解、
うん、いやでも本当にさ、 ごまめって言うんでしたっけ、佃煮みたいなのとかも多いですよね。
多いですね。
多いのバクバク食べちゃったら大変なことになりそうで、そんでお餅もあれご飯の塊なわけでしょ。
お餅がやっぱり一番そういう意味ではそうですね、いわゆる破壊力は高い。破壊力
そう、だからおせちをいろいろ食べれない私としてはそっちへ走ってしまうわけですよ。お餅を焼いたり雑煮だったり焼いたり雑煮だったりのローテーションになってしまうので、大変なことになりそうだなと。
まだ餅太りはありますからね、実際問題として。
やっぱそう、
うん、やっぱお餅って1個で終わらないことが多いじゃないですか。
終わりません、はいはい、終わりません、はいはい、5つ6つ7つ8つみたいな。
でも大きさにもよりますけど、少なからずご飯お茶碗に3分の2ぐらいのサイズのお米は1個口に入ると思うんですね、
うんうんうん、
そうなっていくともう本当に1回の食事で3個とか食べたら、うん、結構やっぱり炭水化物の量が多すぎるじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとやっぱり使い切らないので、うん、溜まりますよねっていう話は、
なるほど、
自然にあるなと。
その炭水化物やっつけるのは何がいいんですか。
でも炭水化物やっつけるのはやっぱり動くことが一番いいですよ入ってくるエネルギーじゃないですか。だから出さないと溜まるっていう話っていう感じ。
やっぱ半助さん変わってなかった。なんかどっかに魔法のものがあるって未だに思ってる。
そう、今言って我ながらすごいこと考えてたなと思って。
同じこと考えてる方多いと思うんですけど、入ってくるエネルギーで一回入れちゃったので、あとは出すっていう方法が一番健全でかつ正しい。
なんかを食べて炭水化物を壊そうと思っていた私が非常に我ながらアホらしいなと。そうですよね、動かないといけませんということで、お正月、たくさん召し上がる可能性も高いと思いますので、この三が日でもうやっつけてしまいましょうということで、お台場でご紹介しましたムーバレックス、これをもう一度、会場にお越しになれなかった皆様にもお伝えできるようにこの3日間頑張っていきたいと思います。
はい、はい、
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
さ、というわけでここからはお約束の通り、
はい、
ムーバレックスを、うん、ささやかながら皆さんに新年のご挨拶でご案内していきたいなと、
うん、ありがとうございます
いうことなんですが、まずはこう、うん、まあ、聞いてくださってる方は最近なんとなくこの単語も出てきてるので、
うんうん、
まあ、単語として知ってくださる方もいらっしゃるかもしれないんですが、
はい、
まあ、どういうものかというお話だけ簡単にご紹介させていただくと、うん、一応僕の提案しているダイエットメソッドっていうちょっとかっこいい言い方、うんうん、まあ体の使い方ですね、
うんうん、
一番良いのは本来今その人の持っている体の状態の、うん、まあかなり使える部分っていうのを使い切って、
はい、
徐々に筋肉を鍛えたりとかしてから痩せるっていうことじゃなくて、うんうん、今の体の状態で痩せるための動き、
うん、
そして誰でも簡単にどこでもできるっていうことを、
うん、
まあ、考慮した上で組み上げたダイエットプログラムなんですね、
う
ん、
はい、
はい、でこれを、まあ、昨年のお台場のイベントの時に、
うん、
皆さんにご紹介させていただきまして、
う
ん、
はい、
で、 まあ、今回はなかなか参加できなかったんで、できれば番組でみたいな形のお話を、まあ、割といただきまして、うん、まあ、そのお話の流れもあったので、ちょっとご紹介させていただこうかなということで、
はい、
まあ、今日元日一日第一夜は、
うん、
一番大元となる形、
うん、
からご案内していきたいなというふうに思っております。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。で、すいません、これヘッドホンとかつけながらやってくださったの、聞きながら動いてくださるととても分かりやすいかもしれないんで、もし、はい、手元でそんな状況を整えられる方がいらっしゃれば、ヘッドホンじゃなくてもいいんですけど、
うん、
ちょっとまあ軽く立ち上がったりしたりしていただきながら、はい、
うん、
でまず立ち上がっていただいて、
はい、
まず自分の足をその場で軽く、まあ、持ち上げるって言いますか、足踏みを少ししていただくところから始めたいんですね、
う
ん、
はい、
で、まあ、どこまで足を上げればいいっていうことを意識するのではなくて、自分が自然に足をその場で 1,2,1,2 っていうペースで足踏みをした時に、
うん、
どのぐらいの高さまで膝が上がるかを、
はい、
最初に確認をしておいていただきたいんですね、
うん、
おへそよりちょっと下とか、
どこまで上げられるかって調整するっていうよりは、自然に上げた時にどれぐらいの高さかっていう確認すればいいっていう、
はい、今の自分の体の状態がそこまで使えるんだっていうことを一回確認するっていう感じですね、
うん、はい、
うん、でまあそれはまあ本当に10回とか足踏みをしてもらえれば確認できるところだと思うので、
うんうん、
そこでまず足踏みをして自分の足の上げられる高さっていうのを確認していただきます。でこれがまず準備段階、
うん
はい、
でここからまず1番目の動き、まあ、仮にスクワットっていう言い方はしているんですが、通常言われるの筋力トレーニングとかでも使われるようなスクワットとはちょっと形が違うんですね、うん、なのでそこを今日はお話ししていきたいと思うんですが、
はい、
はい、
お願いします。
まずは足を自分の肩の幅で開きます、うん、立った状態で足を肩幅と同じ広さに開きます。
はい、
でこの時に自分の足の指がまっすぐ目線と同じ方向を向くように一回形を修正していただきます。
はい、
でそうですね、両手を軽くお尻の上とか腰のあたり後ろ手で組む感じですね、
うん、
まあ、そんなに強く握らなくても構わないので、
うん、
軽く組む感じですね、
はい、
でそこからしゃがめる深さまで、
うん、
しゃがみます。でしゃがむ時なんですが、どこまでしゃがめるのっていう話になっていくと思うんですが、
うん、
ここ注意点を一つ挙げさせていただくと、
は
い、通常のスクワットとお尻を少し後ろにスライドさせていくんですね。
おお、はいはいはい。
ただムーバレックスで提案しているスクワットに関しては、
うん、
お尻が真下床の方に垂直に下がっていく動きなんですね。
じゃあ腰から上っていうか、お尻から上はもうまっすぐなまんまで、ただ自分の重みで下がっていく、いけるとこまでみたいな感じでいいんですか？
そうですね、背筋を起こした状態でしゃがめるだけしゃがんだら、
はい、
また立ち上がるっていう形ですね、
はい、
要はお尻が後ろに突き出ないようにする。
そうです、そうです。でこれ意外と突き出してないつもりでも結構突き出て深くまでしゃがめるよっていう方が多いんですね。なので最初は自分の体、特に背中をちょっとどこか壁に当てた状態で、
うんうんうん、
しゃがんで立ってっていうことを何回か繰り返していただいて、自分がどこまでしゃがめるかっていうのを確認してから動いていただくと、
うんうん、
効果が上げやすいなと。
で実際やるときはでもその壁につかない方がいいっていう。
そうですね、離れたところでやっていただいた方が良いなと、
うん、まずどこまで下がれるかはそのまっすぐお尻が出ないように壁で確かめておいて、
はい、
やるときは壁から離れてっていうことですね、は
い、でしゃがむときって膝が曲がるじゃないですか。
はい、
で膝が曲がったときに、まあ、ちょっと股関節の筋肉とかが若干衰え気味な方とかだと、
うん、
いわゆるガニ股の状態でしゃがんだ時に足を開いちゃったり、
はいはいはいはい、
内股になっちゃったりすることがある、
うんうん、
あとはまあ時間が経過していくと、
うん、
だんだんだんだん回数重ねていくと足が、うん、膝が外に向いてしまったりするんですが、
うんうん、
足の指と膝は目線と同じ方向、うん、まっすぐを向けたまま、
うん、
しゃがんで立ってを繰り返していただきたいんですね。
はい、
あの膝がついなんか楽な動きやすい方向に行っちゃいそうになりますよね。
はい、
うんうん、
なので時間ちょっとあのやっぱり 5,6 回やった時に膝が出ていないかっていうのを確認しながら、うん、常に膝もまっすぐ前を向いた状態で動けていることを意識しつつ続けていただきたいんですね、
う
ん
う
ん、
はい、
で同じようにやっぱり足の指もだんだんだんだん外側に開いていったり内側に閉じてきちゃったりすることがあるので、
うんうん、私もその開いてしまう方のパターンで気がつくとちょっと開いちゃってたっていうことがあったので、
一概には言い切れないんですけど、すねの筋肉の硬い方は外に開きやすいんですね、
う
ん、
まさしくですね私ね、はいはい、
で腰の筋肉の硬い方とか腰痛が割とある方っていうのが、
うん、
ちょっとやっぱり膝が外に開いてしまう傾向があるので、
はいはい、
ちょっとその癖があるなって思う方はよりちょっと意識をしながら動かしていただくっていう感じで、
うん、
はい、これ回数ではなくて、
はい、
時間で設定してるんですねいつも、
うんうん、
で、まあ、お台場で紹介させていただいた時は、
はい、
1セット2分、
うん、
2分の中でできる回数を無理せずにやるっていう形で動かしていただいてました。
なるほど。
で僕通常まあ、あの自分がダイエットの指導とかをさせてもらうときには、
うん、
3分がベースのセットなんですね。
おお。
だから最初2分で、
うん、
ある程度できるようになった時点で、
うん、
早い段階で3分に切り替えていただけると、
うん、
より効果が上げやすいだろうなと。
あ、なるほどね。
じゃあ急いだりしなくてゆっくり自分の状態を下ろしてふー言ってゆっくり上げるでいいんですね。
そうですね。で、あの、はい、息をもし余裕のある方はしゃがむときに息を吐いていただいて、
うん、
立ち上がるときに吸うっていうことができるとより体が動かしやすくなるので、
うんうんうん、
基本的に動かすときにちょっと息を吐くっていう感じですね、
うん、
にしていただけると非常にスムーズに動かしやすくなっていくと思います、
うん、この回数できる回数とかできる速さでいいっていうお話でしたけど、大体の目安ってどれぐらいになるんですか。
大体、はい、絶対でも正しくできて、
うん、
ちょっと細かいんですけど、
うん、
2秒半で1回ぐらいだと思ってるんですね。
上がって下がって2秒半ですか。
はい、そのぐらいのペース、いやもう上がって下がって2秒半なんで、
うん、あ、なるほど。じゃあ1秒ちょっとで降りて1秒ちょっとで上がってくればいいってこと。
まあ、少し早めに降りてゆっくり起こしてくるっていう方が望ましいかもしれないです。
ああ、なるほどね。
ただ一つ目安なんで、最初のうち慣れなければ4秒5秒かかっても構わないので、
うんうんうん、
なるべく無理せずしゃがめるとこまでしゃがんで、そこから姿勢を維持したままゆっくり立ち上がるっていう形でやっていただくと、
うん、
より効果が上げやすいなって。
なるほどね。
最初のうちは1分間で12回ぐらい目安にしていただくんですね。なのでやっぱり大体5秒に。1回っていう感じになっていくんですけど、
その2秒半ぐらいだとどちらかというと呼吸の方に体の動きを合わせるような感じですよね。
そうですね。で、あの呼吸が実はできていると、
うん、
筋肉って力が抜けて動かしやすくなるんですよ。
はいはいはい。
なのである程度息を吐くっていうことだけできても、吐ければ自然に吸えるので、
うんうんうんうん、
意識的に吐くっていうことをしていただくと、
はい、
スムーズに動かしやすくなっていくだろうと思います。
なるほどね。
はい、
はい、ということで、まず1本目、まあ、これが基本になってこの後続くものにいろいろ
プラスアル
ファされてくると、
ね、展開していくっていう形で
形になりますので、あと2日間で一通りの動きをご紹介して、最後おさらいをという形でお届けしたいと思いますので、
はい、
2日3日と、お正月お餅食べながらそれをやっつけるためにこのムーバレックスぜひ取り入れてみてください。ということで第1日目、ムーバレックスとは何ぞやということと、基本の動きご紹介いただきました、
はい、
お届けしましたのは半助と
鉄一郎と
長井でした。
ではまた明日。